ここからは地元のさまざまな方をゲストにお迎えしてお話を聞いていきます。本日は伊勢崎カポエイラ&フィットネスハチドリ代表の高岩俊二さんと高岩陽子さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日は活動内容などについてお伺いしていこうと思いますが、まずはカポエイラとは何かご紹介をお願いできますか。
はい、カポエラというものはですね、まあ、およそ400年ぐらいの歴史がありまして、で、まあ、簡単に言うとダンスと格闘技が、混ざったような、ブラジルの、伝統芸能ということになるんですけども、まあ、格闘技っていうと、なんだ、パンチ、キック、相手を倒すっていうイメージがあるかもしれないんですけども、カポエラっていうのは蹴り技を出しました。じゃあ今度相手の人は何をしますか。じゃあでその技を避けました、で避けて今度攻撃をします。じゃあ攻撃をされた側は今度何をするのか、まあ、格闘技というよりはどっちかというと体を使ったコミュニケーションというか、お互いに問題を出し合って、それに対して答えていって、カポエラのその戦いの物語を2人で作っていくというふうな言い方をした方が適しているかもしれません。
なるほどね、はい、時間制限があって相手を倒すことを目的としているわけではないと。
そうですね、まあ、あんまり、危なくないというか、だから、ね、子供からお年寄りの方まで、一緒に入って楽しんで盛り上がることができるというものですね、
はい、カポエイラカポエラ その基本的な動きみたいなのってあるんですか。
基本的な動き、まあ、ボクシングとこの両手を構えて、それがまあ基本的な構えみたいな感じになるかと思うんですけど、カポエラの基本的な動きとしてはステップ、交互にこう手を右、左と出して体をこう右左に動かして、それが基本的な動きになりますね。まあ、ジンガって呼ばれてる、カポエラの基本的なステップですね。そこから蹴り技であったり、逆立ちしたりとか側転をしたりとか、全てがそのジンガから、動きが始まっていきます。ビリンバウっていう楽器を使って、でそのビリンバウのリズムと一緒に歌を歌って、周りの人はコーラスをして、でその中で、2人の演者というとおかしいですけど、ゲームをする人たちが入って、動いていくと、その全体的なものがカポエラというか、
何しろ楽器の叩いてる人が偉いんです。
そう、
楽器の人がこういう動きをしなさいよっていうのを、リズムがいろいろあるんですけど、このリズム叩いてるときはこういう動きをしなさいよっていうふうに、指示をするんですね、楽器で。あとは歌もなんかこういう動きしてほしいなっていうのがあったら、歌をそういう感じの歌にして、楽器を叩いて歌ってる人が
その場所を、主導権を握ってる人なんで、まだそんな早く動かないでほしいっていう時とか、ね、もっとゆっくりってポルトガル語でジバガーって言うんですけど、その時に歌とかでジバガージバガーって、でそれ歌われたら聞いてる人はあちょっと早いんだ、じゃあもう少しゆっくりしなくっちゃとか、
面白い
そうなんです。
でかと思えばもっと攻撃的に、オーラオーラボーバテケルベーカイボーバテ、なんだ倒して相手を倒しちゃえみたいな、そういう歌とか、だからやっぱりその歌ってる人が全部決めて、その場の雰囲気を、なんか盛り上がりに欠けるなとか、コーラスが少ないなとか、そういうコーラスが少ない時は誰もコーラスしてくれませんっていう歌とかあったりして、でそれでコーラスをもっと促したりとか、
ある意味全員坂方の、
そうですね、
そうですね、
でその中で一応リーダーっていうのを叩いてる人がいて、でその人の歌何を歌ってるのか、今盛り上がろうみたいな感じの歌を歌う時もあれば、もうちょっと落ち着いてっていう時もあれば、
歌が下手だとダメです
いや歌は下手でもいい、通れば、声が通れば、
そう声が通れば、
そうそうそう
なるほど、
それがカポエラですね、はい、
すごい賑やかな雰囲気が、
そうですね、格闘技とかのガチガチっていう感じじゃなくて、もうみんなで楽しむものという感じですね、カポエラは、はい、
なるほど、ありがとうございます。ご自身がカポエラを始めたきっかけって何だったんですか。
そうですね、始めた時は、まあ、自分、始めて、まあ、約20年ぐらいになるんですけども一番最初、体を動かすことをしたいっていうふうに思っていて、で、まあ、体を動かすって言ったら パッと頭に浮かんだのが格闘技、うんうん、あとダンスってなった時に、うんうん、格闘技か、うん、ちょっと自信ないかな、うん、ダンスで、ダンスで自分はあんまり、ね、リズムが体の中リズムが取るのが上手ではないというか運動音痴な部分も多少あるので、それもちょっとなって、でどうせやるんだったら変わったものがやりたいなと思った時に、カポエラってどうかなって、うん、はい、でそれでカポエラをちょっと始め出して、うん、でそれでやっていくうちにもうどんどん面白さにはまっちゃってっていう感じ で、うん、でそれがどんどんどんどん続いて、でまあ、自分のこう道場を持つほどぐらいまでになって、うん、で、まあ、現在はカポエラ&フィットネスっていう形でやってるんですけども、うん、こうなんていうんですかね、もう道場でしっかりカポエラをやるっていうよりも、うん、もっと敷居を低くして、うん、みんな参加しやすい形のものを作っていきたいなっていうところと、まあ、それと同時にカポエラをするのと同時に体の、うん、体作り、うん、健康的な体を作るだとか、うん、体の中の大きい筋肉をよく動かしてあげて、うん、代謝を上げて、で、まあ、美しい体作りであったりとか、うん、だからそういうところも意識してやってます。
なるほど。最初は群馬で始めたわけではないんですか？
あ、群馬で、はい、うん、群馬で始めました。で、カポエラを始めようって思った時に、でブラジルのものだよな、じゃあ、ブラジル人が多いところ、あ、大泉かな、じゃあ大泉の方でちょっとカポエラがやってる人にちょっと聞いてみようって思って、知り合いのブラジル人に聞いたら、うんうん、あそこでやってるよっていうのを聞いて、あ、じゃあそこ行ってみるっつって行って、うん、でそこから始めたっていう。
なるほどね、
はい、
そんな行き方もあったんですね。
はい、
わかりました、ありがとうございます。陽子さんはカポエラとの出会いはどうだったんですか？
はい、あ、私は、うん、やっぱりダンスをやってる知り合いから、カポエラっていうのがあるよっていうのを聞いて、うん、で、あるかなって調べたら近くにカポエラをやってるところがあったので、うん、で見に行ったら、そのもちろん動きも面白くて、うん、柔軟性もよく使えるようなスポーツだったので面白いなと思ったんですけれども、うん、その先ほど紹介した楽器、
うん、はい、
変わった楽器がたくさんできるので、うん、それもとっても魅力的でそう、それでやろうかなと思って、でやってたら体が動くようになりました、今までの人生で。
なるほど、わかりました、ありがとうございます。さて、ではサークルの名前がハチドリということですが、これは何か由来があるんですか？
はい、ハチドリっていう名前なんですけども、うん、もともと自分がやっていたカポエラの道場の方が、うん、まあ、日本語に直すとハチドリっていう意味の、うん、ベイジャフロアっていう、
あ、なるほど、
の団体名でして、うん、まあ、ベイジャフロアっていうカポエラの技もあったりするんですけども、あ、そうなんですね、片手をついて片足でキックをするっていう、うん、なんかアクロバティックな蹴り技なんですけども、
できなそう
で、その名前をそのまま引き継いで、カポエラ&フィットネスハチドリっていう風に、名前をそのまま使っています。
なるほど。ではこれまでにどのような活動をされてきましたか？
そうですね、イベントとしては、まあ、群馬でやったイベントだと高崎市の方で、うん、観音山ってあるんですけども、うん、そちら の観音山ファミリーパークの方で、うん、県民参加フェスタっていうのが、うん、毎年開催されていまして、うん、そちらの方 の, ダンスパフォーマンスの方に出演させていただいたりですとか、うんうんうん、あと桐生協定の方で M ジャムっていうイベントがありまして、音楽とダンスのイベント、まあ、簡単に言うとそういうイベントだったんですけども、それにダンスパフォーマンスとして参加させていただいたりしました。で、まあ、伊勢崎市の方でかすりの里、普段かすりの里というところで練習しているんですけども、そちらの方で、もうもっとカポエラを知ってもらいたいということで、無料のワークショップを開いたりだとか、そういう活動もさせていただいています。
なるほど。メンバーはどのくらいの人数で今活動されてるんですか？
練習、そうですね、まあ、全員数えるとまあ10人ぐらい、
うん、
はい、今現在いるんですけども、うん、まあ、普段の練習ってなると、まあ、なかなか皆さん忙しいんで、うん、まあ、4、5人ぐらいで大体いつも練習しているかなって感じですかね。
なるほど。どんな練習内容なのかなんていうのも聞いても大丈夫ですか？
練習内容、そうですね、うん、まあ、先ほど言った基本的なステップ、うん、ジンガという動きをやって、うん、まあ、基本的な蹴り技、ね、あと 避け技、ね、そういうものを入れたりだとか、うん、でたまに、まあ、そのさっき言った楽器練習っていうのも組み込んでいったり、まあ、それと、あとフィットネスの部分、まあ、体が動かせるように準備体操も念入りにしたりだとか、まあ、あの途中で、カポエラの練習とは別に、まあ、筋肉を動かすような運動、そっちも、やったりとかしています。
なるほど、
はい、
陽子さんはあの普段の活動についてはいかがですか？
私は月に1回ぐらいで、うん、あの保育園の、うん、あの子育て支援の中で、うん、あの小さいお子さんがいる、うん、あのママさん向けのちょっとエクササイズ的な感じで、うん、カポエラを取り入れた運動をちょっとボランティアでさせていただいています。
なるほど。あのお母さんたちの反応はどうですか？
うん、あ、やっぱりちょっとやると動かすのですぐ汗をかくんです。うん、カポエラってあのステップを踏んでるだけでもすぐに汗が出てくるので、うん、あの普段運動をあまりしてないママさんたちには、うん、あのすっきりしてよかったって言っていただいてます。
なるほど。カポエラについては小さいお子さんとか例えば高齢の方とかも始めることができるんですか？
そうですね、うちのメンバーの中にも今小学校2年生の一番ちっちゃい子で小学校2年生の女の子が元気にカポエラ、うん、やってくれてます。
そうなんですね、
はい。まあ 上となると、うん、まあ、あの40代、半ばぐらいの、うん、人たち、まあ、自分もそうなんですけどもね、その辺の人たちも元気に動いてるんで、うん、はい、まあ、誰でも、まあ、できると言ってしまっていいと思います。
わかりました。この放送を聞いて興味を持った方もいらっしゃると思うんですね、
はい、
あの皆さんの活動については SNS それからホームページなんかで発信されていますか？
はい、ホームページというものは直接はないんですけども、はい、伊勢崎まちづくりプロジェクトの中 あのサイトの方でカポエラフィットネスハチドリの方は紹介文を出させてもらっています。うん、でそちらの方もあの検索すればヒットするようになっています。で、Facebook はあの前からやっていて、うん、でそちらの方はあの過去の動画など見ていただければこういうことを練習しているんだなっていうのがなんとなく、分かるかなというふうに作ってあります。で、今年から Instagram のアカウントも作成しまして、まあ、そちらの方はまだ始めたばっかりなんで、うん、まだ投稿が一つ二つとかしかないんですけども、徐々に、いっぱい投稿も増やして、ね、活動内容なども、そちらにも入れていければいいなと思っています。
はい、わかりました。皆さんぜひご覧になってみてください。
お願いします。
さて、先が見通せない状況が続いていますが、今後の活動としてやってみたいこと、やりたいことはありますか？
そうですね、やっぱり、うん、まあ、なかなかねあの対面でこうどうしてもやったりとかするものなので、まあ、この影響っていうのは、かなり受けてはいますね、正直。まあ、ただいろんな方に知っていただいてどういうものかなって興味が湧いたら連絡してもらってどんどん来てもらって、でやっぱり人数を増やして、やっぱり同じようなカポエラの団体っていうのが近県にもあったりするんで、そちらの方にお邪魔して一緒に練習したりだとか、ね、逆に来てもらって、コミュニケーションを取っていきたいなっていうのは、今後はそういうふうにしていきたいですね。
なるほど、わかりました。ありがとうございます。ここまでたくさんのお話を伺ってまいりました。最後になりますが、ラジオの前の皆さんにメッセージをお願いします。
はい、今はなかなかね、この状況的になかなかカポエラ難しいところはありますけども、活動などは SNS で、発信していきたいなと思っていますので、皆さんぜひご覧ください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、本日は伊勢崎カポエラ&フィットネスハチドリ代表の高岩俊二さんと高岩陽子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。